ヤコブの手紙3章13節から4章10節。あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で優しく柔軟なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲しても得られず人を殺します。また熱望しても手に入れることができず争ったり戦ったりします。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。神に背いた者たち、世の友となることが神の敵となることだとは知らないのか。世の友になりたいと願う人は誰でも神の敵になるのです。それとも聖書に次のように書かれているのは意味がないと思うのですか。神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに深く愛しておられ、もっと豊かな恵みをくださる。それでこう書かれています。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。だから神に服従し悪魔に反抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。心の定まらない者たち、心を清めなさい。悲しみ、嘆き、泣きなさい。笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい。主の前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。おはようございます。今日は信頼による平和ということで、ヤコブの手紙3章13節から4章10節までを通して、奨励をさせていただきます。まずは今日このような機会をお与えくださったことを、私たちの父なる神様、そして今日こうしてここに足を運んでくださった皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。それではまず、なぜ今回の奨励で私がこの聖書箇所を選んだのかをご説明いたします。今回私がこの聖書箇所を選択した理由は、私がこの聖書箇所を読みたくなかったからです。その理由は、皆さんご存知のようにヤコブ書はクリスチャンの信仰は語るだけではなく、語るだけでは不十分である、私たちの信仰が本物であるという証明は変えられた生活によってなされると 言った内容が書いてあるからです。これは私にとってはとても痛い内容で、全くそのようになっていない私にはこのヤコブ書を読むということはとても嫌なことでした。しかしながら、そのような内容であっても、聖書に記されている言葉は一字一句すべて神の言葉であると私は信じていますので、たとえ自分にとって不都合な痛い内容であっても読むべきであるという考えに至りました。しかし、読みたくない箇所を読むにはどうすればよいかという問題にぶつかりました。その問題の解決策として、省略の聖書箇所にしてしまおうという、判断をいたしました。しかしその結果、この読みたくなかったヤコブの手紙を何回も読むにつれて、私の心の中に変化が起きてきました。あまり読みたくなかった、あまり好きではなかったこのヤコブ書がいつの間にか心の中に入ってくるようになり、その結果私の中に一つの発見というか確信のようなものが生まれました。その確信とは次のようなものです。本当に必要なものは神が与えてくださるという神様への信頼です。私たちは何か問題や争いが起こった時、または立派な生き方をしようと考えた時、次のような考えが浮かんできます。例えば、自分の権利はしっかり主張しよう、また目標を目指して頑張ろう、目標は高く設定しようといったものです。確かにこれらは大事なことだと思います。しかし時にこうした考えは人を強欲にしたり破壊的な競争に陥らせることがあります。それらの問題を解決し、人と自分を比べずにいられない状態や、人の持っているものを羨む状態から救い出してくれるのが上からの知恵、神様からの知恵だと思います。神様からの知恵は、純真であり、平和であり、また憐れみ深く、見せかけやエコひいきもありません。この上からの知恵、神様からの知恵こそ善であると私は信じます。ではこのような神様からの知恵はどのようにして与えられるのでしょうか。私の見つけた答えは一言です。神様を信頼する、ただそれだけです。今回の聖霊の準備をするにあたり、私の子供が小さかった時のことをふと思い出しました。多分私の子供が4歳か5歳かそれぐらいの時だったと思いますが、高い遊具の上に登って降りられなくなってしまいました。その時私は言いました。絶対大丈夫だから私の胸に飛び込んできなさい、そう言いました。小さかった我が子は何の疑いもなく私に飛び込んできました。私はこれはすごいことだなと思います。なぜなら疑いがあれば飛び込むことはできないからです。人は 年を重ねると世の中の知恵こそが正しいという考えにとらわれてしまい、神様を信頼し神様からの知恵を求めるということを忘れてしまうのではないでしょうか。しかし天にいます私たちの父なる神様は、どのような状況であっても、また私たちがどのような状態であっても、神様を信頼しその胸に飛び込んでいくような信仰を喜んでくださるのではないでしょうか。ですから私は皆様と共に、世の中の知恵ではなく神様を信頼することによって与えられる上からの知恵、神様から与えられる知恵を求めていきたいと思います。以上で今日の私の奨励を終わります。一言お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、さまざまな困難や悲しみ、争いがあるこの地上であります。しかし共に歩み、共に悩み、そして時には共に苦しみを分かち合い背負ってくださるイエス様を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが幼子のような信仰を持つことによって、私たち自身に平安を、そして世の中に平和をもたらすものとなりますように、私たちの内なる聖霊を強めてください。この祈りを尊き主イエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。